ヨハネの福音書8章39節から47節、新約聖書の197ページをお開きください。ヨハネの福音書8章39節から47節。彼らはイエスに答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行うはずです。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に語ったものである私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことをしませんでした。あなた方はあなた方の父がすることを行っているのです。すると彼らは言った。私たちはみだらな行いによって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神がいます。イエスは言われた。神があなた方の父であるならあなた方は私を愛するはずです。私は神のもとから来てここにいるからです。私は自分で来たのではなく神が私を使わされたのです。あなた方はなぜ私の話がわからないのですか。それは私の言葉に聞き従うことができないからです。あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼らのうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき自分の本性から話します。なぜなら彼らは偽り者、また偽りの父だからです。しかしこの私は真理を話しているので、あなた方は私を信じません。あなた方のうちの誰が私に罪があると責めることができますか。私が真理を話しているならなぜ私を信じないのですか。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのはあなた方が神から出たものでないからです。以上のところから神の言葉にという題で高松先生からメッセージをいただきたいと思います。
おはようございます。少し、だいぶ前になるでしょうか、ハリウッド映画でナルニア国物語が映画化されて放映されました。日本でも公開されて多くの方がご覧になりました。でこの映画はイギリスのクリスチャン作家 C.S. ルイスが子ども向けに信仰について考えさせ励まそうとして書いた作品が原作になっております。でこの C.S. ルイスが大人向けに悪魔の手紙という作品も書いております。信仰者の身近にいる悪魔がどのように神から人間を引き離して滅びへと誘うのか、その手札を語り聞かせていく面白い作品ですが、残念なことに時代背景もあってこの作品を読みづらいと感じる人も少なくありません。で少し前に C.S. ルイスの悪魔の手紙をもじって悪魔の格言という本を春日井聖書教会協力牧師の水谷清先生が書かれました、こちらはジョーク、ダジャレいっぱいでとても読みやすい本になっております。やはり私たちの信仰生活の弱点を悪魔が狙っているということに気づかせる作品となっております。でこの本の締めくくりとして悪霊係長からのご挨拶というのが記されております。ご紹介します。悪霊係長からのご挨拶。時々思うんだよな、人間っていいなって。だって俺たちと違って悔い改めて神に立ち返ることができるんだからさ。でもクリスチャンたちって意外と分かってないよな。罪許されて永遠の命をいただくばかりか、その後の罪や過ちは悔い改めれば許され、 回復の道を歩める、あるがままで愛され決して見捨てられることがない、深い愛の取り扱いを受けてキリストに似るものと成長できて神の栄光を表し神の技に参与できる、最後は天で栄光の富を相続してイエスと共に永遠を生きる。もうありえんよなこんな恵み。それなのに新約聖書ペテロの手紙第一章八節に、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っていますとあるようには、喜んでいないんだよな。もっとも俺たちが福音の輝きを見えないように欺いているんだけどな。おっと営業開始時間だ。さあ一緒に滅んでもらう魂を獲得するために今日も営業営業。じゃあそういうことでまた今度俺や同僚部下たちが誘惑しに行くから、その時はよろしくな。このあと本を閉じるにあたって水谷先生は、本書は聖書が示す悪魔と悪霊をもとに考えたフィクションです。しかし事実と決定的に異なる点があります。それは悪霊係長のようなお人よしで間抜けな悪霊などいないということです。すべての悪霊は極めて邪悪で狡猾であるに違いありません。どうかその点は誤解と油断をされませんように。この朝はイエス様がユダヤ人たちに、あなた方は誰を父として従おうとしているのか、何に自分の心が捉えられているのか問いかけておられる場所です。自分たちは大丈夫、そのように豪語するユダヤ人たちが、まさに狡猾な悪魔のささやき、偽りに惑わされ、本当は求めているはずの神に反抗して敵対してしまっている、この現実をイエス様が警告しておられる箇所です。誰の声を聞くのか、誰の言葉に耳を傾けるべきなのか、どこに自分の生き方の焦点を合わせるべきなのか考えていきたいと思います。3つのポイントです。まず第一、ユダヤ人の父とは、39節から42節、父の子であるならその生き方に現れるということを見ていこうと思います。ユダヤ人の父、その生き方に何が表されているのか見ていこうと思うんですね。第二、悪魔である父から出たもの、43節から44節、偽りに捉えられている彼らの生き方を見ていきましょう。そして第3番目、神から出たもの、45節から47節、神の言葉に聞きして従う大切さについて見ていこうと思います。ではお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前に心から感謝を捧げ皆をあがめます。私たちを滅びの中から救い出してくださって、神の子とし神の栄光の中に住まわせ、また住まうものとして定めてくださったことを感謝いたします。あるがままで愛され、ご自身の御助けをいただいて、この罪深いものが主イエスに似るものへと、栄光の御国を継ぐにふさわしいものにと変えられる特権の中に入れられていることを感謝いたします。どうぞあなたのなしてくださった御業を曇らせることなく見上げることができますように、皆をあがめることができますように、私たちを導いてください。そしてあなたご自身を愛する者、慕う者、求める者となることができるように、この週も私たちの歩みを整えてくださいますようにお願いいたします。先に祈られたように、今この世界ではさまざまな悲惨な出来事が起こってきております。戦い、自然災害、そこに表される人間の我や、また混乱、痛ましい出来事が続いておりますけれども、 それでもそこに愛ある行いが、憐れみの手が伸ばされ、主に仕える者たちが、また主に促されて助けようと出向いていく人たちが次々と起こされているいますことも感謝いたします。戦いのただ中に入っていき、傷ついた人を癒し、また助け慰めようと日夜労苦しておられる方々に、主よどうか守りを与えてくださり、力を与えてくださり、くじきやすい心を励ましてくださいますようにお願いいたします。長く労していても、次々と自分の目にする悲惨な光景、変わらないありさま、どれほどその霊的な戦いが厳しいことであるのか、私たちの思いをはるかに超えた現実であると思います。どうぞそこで働く方々に主の助けを与えてくださいますようにお願いいたします。支えてください。世界中から祈りの手が挙げられ、またその人たちを支えようと助けの手も伸ばされております。すべてのそのような働きがあなたにあって用いられ、生かされていくことができますようにお願いいたします。そして戦いの中に、戦いをなお継続しようとしている人たちが虚しさに気づいて、人の命をどのように守っていくのか、人々の生活をどのように幸いなものへと変えることができるのか、そのことに心砕いていくことができるように、どうぞあなたの知恵を与えてくださいますように、一日も早く戦争が、戦いが終えられていくことができるように導いてくださいますようお願いいたします。病の中におられる方々も顧みてください。病との厳しい戦いの中、望みを持ってあなたに信頼して一日一日を過ごしておられます。どうぞその祈りに目を留めてくださり、望みを持ってあなたを見上げ、その思いにあなたが応えてくださいますようにお願いいたします。ひとときのでも痛みを和らげていただくことができるように、また心に平安をいただいていくことができるように、またあなたの慰めの声を絶えず耳にすることができるように、主をどうぞそば近くにいて支えていてくださいますようにお願いいたします。叶うならば主が回復の日を一日も早く備えてくださいますようにお願いいたします。命の主であるあなたご自身がこの地上に命として、命を与えてくださった主ご自身が、その命を支え回復させてくださるようにお願いいたします。また一人一人の祈りを用いてくださって、尊んでくださって、祈りに応えてご自身のご栄光を表してくださいますようにお願いいたします。またそのような主の栄光が表されていく中で、本当に主を慕い求める人たちがさらに一人でも多く主の救いに預かって、皆を称えることができるように、どうぞ一人一人の魂も帰り見てくださいますようお願いいたします。主が私たちに日々御言葉を語りかけてくださることを感謝いたします。この朝もお一人お一人にふさわしく、聖霊によって主が語り聞かせてくださいますように、御手に委ねて尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日の箇所に目を向けていきます。今日のこの箇所も先週に続いて神殿の中でのユダヤ人との論争になります。カリオの祭りに来られた イエス様を殺そうと企んでいるユダヤ人、その人たちの前でイエス様はご自身が神から使わされた世の光である、またイエス様の言葉にとどまるなら自由になると語り聞かせてこられました。イエス様は生ける水の川、世の光、自由にする真理など、いろいろな言葉で神から使わされたご自身を信じるように、また天の父からの御言葉に耳を傾けるように語りかけられました。しかしその言葉は固い石の壁にぶつかるようにユダヤ人たちの心に入らないばかりか敵意となって帰ってまいります。イエス様がどんなに父なる神から使わされてきたと語ってくださっても彼らには理解できません。関心を示そうともしません。27節にあるように彼らはイエスが父について語っておられることを理解していなかったとありますように、ただ自分たちはアブラハムの子孫だ、アブラハムが父だ、だから神として神の祝福の中にいる、そればかりにしがみつき胸を張っておりました。アブラハムを父と呼ぶ、そのように父と呼ぶからには当たり前のことですが、父とこの関係があるはずです。そこでイエス様は父とこの関係というのは単に血を受け継いでいるだけの関係ではない、もっと深い心のつながりがあるはずと示していかれます。彼らのように父を誇るのなら、父が子に何を大切なこととして与えようとしているのか、父が子に願った思いをどのように受け止めているのか、父が望み願う生き方に彼らは応えようとしているのか。先週見た38節では、彼らは口先ばかりアブラハムを父と呼び誇るその矛盾を皮肉を込めて、あなた方の父はアブラハムではなく他に別にいるのではないかとイエス様は言われております。私は父のもとで見たことを話しています、あなた方はあなた方の父から聞いたことを行っています。イエス様は天におられる神を父と呼び、神の御心を知り、天におられる父なる神の願いに応え、父の御心を教えようとされておりました。イエス様は父の身思いから少しも離れることはありませんでした。けれどもユダヤ人は天におられる神の御心には全く耳を傾けておりません。それは別の父の言葉に耳を傾けているからです。それこそあなた方の父、神に反抗する存在があなた方にとっては父ではないか。あなた方は実際には神に反抗する存在を父として慕っている。イエス様の警告は彼らには伝わりません。ただ自分たちがアブラハムの子孫であることを否定されたことに声を荒げるばかりです。39節、私たちの父はアブラハムです。無論彼らがそう言ってくることはイエス様は承知の上です。追い打ちをかけるようにアブラハムを父と呼ぶのであれば、その父にふさわしい生き方、父が喜ぶような生き方をするはずだろう。子は父から学び父を喜ばせたいと願うはずだから。そうですね、私たちも天におられる神を父と呼んで神に喜ばれることを生きたいと願っているはずです。イエスは彼らに言われた、あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行うはずです。けれども彼らはそういたしません。先週もお話ししたように創世記18章でアブラハムは神から使わされたことを方をひれ伏して迎え入れ、彼らが語った言葉を真摯に受け止めました。逆に暴虐の町、罪深いソドムの人たちはこの人たちに暴力を振るい殺そうとまで企みました。40節、ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に語ったものである私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことをしませんでした。 その通りです。もし神から使わされた方を今殺そうと企んでいるその子孫たちをアブラハムが見たならば、アブラハムは彼らを厳しく叱責し、どんなことがあってもとどめようとしたことでしょう。アブラハムを父と呼びながら、父とは似ても似つかぬ邪悪な思いを今彼らは成し遂げようとしております。それこそがアブラハムを父としているのではなく、別の父を彼らが心に抱いている印になっています。41節、あなた方はあなた方の父がすることを行っているのです。彼らは感づきました。イエス様は私たちに別の父がいると侮辱している。怒りの声を上げて、私たちはみだらな行いによって生まれてきたものではありませんと言います。イスラエルの国が他国に侵略され、国が滅んだ時、イスラエルの国に異邦人が移り住んでまいりました。そしてその異邦人と結婚した人たちがおります。その子孫がサマリア人ですね。アブラハムを父としない異邦人の血を引くサマリア人、このサマリアの人たちをイエス様の時代、異邦人の血が混じっているとユダヤ人たちは蔑んでおりました。私たちはみだらな行いによって生まれてきたものではありません、そういう意味があります。また異邦人と同じ偶像礼拝を行う人たちを霊的な会員とも、イスラエル人は呼びましたから、自分たちは霊的な会員など行っていない、ただ神だけを信じ礼拝していると主張いたしました。さらにある人たちは、ここには暗にイエス様への悪意が含まれているとも言います。イエス様がヨセフの子ではない、イエス様の誕生にまつわるユダヤ人たちの疑惑、また侮辱、それを含んでの嫌味であるという人たちもいます。いずれにせよ、彼らはユダヤ人として神の民として血縁においても霊的にも純粋性を保って、それを誇りとしておりますので、ことさらに私たちには一人の父神がいますと抗議するわけですね。確かに出エジプトの時に神様はイスラエルは私の子と呼ばれました。ホセア書でも、イスラエルが幼い頃私は彼を愛し、エジプトから私の子を呼び出したとあります。彼らはそういった民族としての過去の出来事をよりどころとし、私たちには一人の父神がいますと主張するわけです。けれども、自分たちが今どのように神を父として呼んで生きているのか、名ばかりとなった父を誇って見せているに過ぎません。天の父に心を向け、耳を傾けて生きていると生きているならば、天の父が深い愛によって贈られたイエス・キリストというプレゼントを喜ばないはずがないんです。かつて今彼らがいるこの神殿で赤子のイエス様とお会いして、心からの賛美を捧げたシメオン老人やアンナのように、彼らには神の深い愛を喜び、またその愛に応える愛はありませんでした。42節、イエスは言われた、神があなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。彼らにはシメオン老人やアンナのような神を慕う思いはありませんでした。神を父としては慕ってはいなかったんです。では神を父としない彼らは何者なのでしょうか。 そこで次のポイントに進んでいきます。43節、あなた方にはなぜ私の話がわからないのですか。それは私の言葉に聞き従うことができないからです。彼らの耳にもイエス様の言葉は聞こえていたはずです。でもイエス様の伝えようとしておられることはまるでわかりません。それは今までのちぐはぐな会話からも明らかです。ただ反抗心に駆られ批判のために聞くばかりで、イエス様の言葉はすべて敵意や悪意にしか受け止められません。それこそがイエス様と敵対している悪魔に彼らがつながっているという印になります。悪魔を父のようにしたい、彼が与える惑わしに疑いの心も持たず、父の言葉に素直に従っていく子供のように、悪魔の誘いの声に素直に聞き従って振る舞ってしまっている、それが彼らの現実の姿です。あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。イエス様は彼らを惑わし取り込んだ悪魔の本性とその手法を明らかにして、彼らをの目を覚まそうとし語りかけられます。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。トルストイの作品の中に、人にはどれだけの土地が必要かという短い民話があります。働き者であったパフォームが悪魔の誘惑を受けて欲望を持ち始め、最後には欲望のために命を落とし、悪魔の高笑いが響く、そういう作品です。主人公のパフォームは小作農でそれなりに満足しておりましたが、やっぱり自分にも少しばかりの土地が欲しいと思いました。彼はふとつぶやきます。土地さえあれば何だって怖くない、悪魔だって怖くないさ。そのつぶやきを悪魔が聞き言います。俺がお前に土地をどっさりやろう、土地でお前を虜にしてやろう。最初から大層な土地を望んでいたわけではありません。初めは少しの土地を望んで手に入れただけです。でも土地が広くなると、もっと広い土地、さらに大きな土地が欲しくなります。そうして2倍、3倍、10倍と次々と土地を広げ、そんな時、旅の行商人から安い金額で100倍の土地を手にした話を聞かされます。パフォームは俄然欲しくなります。交渉に行くと、土地の長老は一人が1日歩き回ったところを1000ルーブルで売ると話してくれました。ただし条件が一つありました。日没までに出発点に戻らなければならない。そうすれば歩き回った分だけ土地は与えられるというのです。1000ルーブル、日本円で2000円を切る値段で1日中歩き回った分の土地。これにはパフォームは喜び飛びつきます。前日の朝、なかなか寝つけないでようやく眠りについたとき、パフォームは不思議な夢を見ます。テントの外で誰かが笑っています。覗くと先ほどまで交渉していた長老です。しかしその会は、この土地を教えてくれた行商人の顔に変わり、さらには昔あった百姓の顔に変わったかと思うと、最後に悪魔の顔になって、そいつが座ったまま腹を抱えて笑っています。そしてその前にはシャツとズボン下だけの裸足の男が一人転がっている。こいつは何者だろう、男はもう死んでいる。覗き込むと、それは自分自身だった。でそこでパフォームははっと目を覚ますんですね。寝不足の中、日の出とともに出発点から歩き始めます。歩くうちにどんどん欲が湧いてきます。もっと遠くへ、もっと広い土地を。さすがに日没が近づいてくると、パフォームは焦り、出発点に戻るために走り出します。ああ俺は欲をかきすぎた。息も絶え絶えに出発点に戻った時、ついに倒れて息が絶えます。 夕べ見たあの夢の通りになってしまいました。悪魔の罠にかかるとはこういうことではないでしょうか。あれさえ手に すれば幸せに なれる、満足 できる、でも期待通りにはならない、まだ足りない。悪魔は次々と欲望をちらつかせ、それさえ手に入れれば幸せになれると偽りで次々と人を誘惑し、でもどこまで行っても幸せになどなりません。それは偽りだからです。トルストイは悪魔の手口を見事に作品に描き込みました。悪魔は初めから人殺しで真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき自分の本性から話します。初めから本当のことを言いもしないし見せもいたしません。初めから幸せにするつもりなどありません。初めから全ては偽りで死と滅びへと誘うだけです。悪魔は初めから人殺しで、聖書はこれを はっきりと示しております。創世記3章、悪魔は人を誘惑しました。神が食べてはならない、それを食べれば必ず死ぬと言われた、それを指さして悪魔は真っ赤な嘘で誘いかけました。あなた方は死にません、それを食べると神のように賢くなるということを神は知っておられる。人は神の言葉ではなく悪魔の偽りに耳を傾けました。どちらが真実か、それを確かめるのではなくて自分の欲望を満足させる偽り、耳に心地よい言葉を選んだんです。結局結果すべての人に死が訪れるようになりました。悪魔は初めから偽りです。人と神を切り離し人を死に定めることに成功しました。悪魔は人を生かしません。その悪魔に利用されて周りの人をも巻き込み、互いに偽りに惑わされて傷つけ合い滅びの道を一緒に進んでいくしかないんです。神様はそのように神から離れ真の道を歩み行く人を救い出し生かしたい、そう願われて死から命の道、罪の許しによる神との回復を備えられました。悪魔はそれを何としても妨げたいんです。ですから人の欲望につけ込み弱さを狙ってくるわけです。イエス様の身近な人々も狙われました。欲望に負けたのは弟子の一人のユダです。弱さに負けたのはペテロです。悪魔は巧みに人を惑わし、イエス様に背を向けさせ、イエス様に反抗させ、死と滅びに誘い込みます。どうすればその罠から逃れられるのでしょうか。イエス様はまさにその虜になっている彼らに語りかけます。過ちに気づかせてくださいます。次のポイントです。神の言葉に聞き従うです。45節。しかし私、この私は真理を話しているので、あなた方は私を信じません。先ほどもお話ししたように、創世記3章で人はどんな言葉を選び信じたでしょうか。神からのその木から食べるとき、あなたは必ず死ぬか、それとも悪魔のあなた方は決して死にません。それを食べるそのとき目が開かれて、あなた方が神のようになって、善悪を知るものとなる。この言葉を信じたんでしょうか。神の言葉は真理でした。食べたその時から人は死に定められました。でもあの日人は神の真理を信じませんでした。偽りの言葉の方が耳に心地よかったからです。悪魔の誘いにとらわれ、まやかしを吹き込まれると真理は都合の悪いものになります。真理に心惹かれなくなります。そして真理に耳を塞いでしまいます。今も悪魔は人の心にささやきます。あなたは変わらなくていい、あなたに滅びなんてありはしない、あなたは真面目に生きてきたんだから、罪なんて大層な問題ではない、周りを見ろ、みんな同じだ、裁きなんてないから、悔い改める必要なんてない、イエス様なんか信じる必要はない、許してもらう必要もない、すべて偽りです。 でもその偽りの方が心地よい人たちがいるんです。偽りの言葉を慕う人たち、偽りを愛する人たちがいます。偽りを愛したからこそ真実に怒りを示し耳を貸そうとしないんです。イエス様の言葉は否定のできない真実です。ただそれを認めたくない、だから否定します。46節、あなた方のうち誰が私に罪があると責めることができますか。私が真理を話しているのならなぜ私を信じないのですか。どんなに彼らがイエス様を憎もうと罵ろうと、彼らにとってもイエス様の過ちを見出して責めることができないんです。どう責めようと憎もうとイエス様の正しさを認めないわけにはいかない。それでも信じないのは偽りにとどまる方が心がかき乱されなくて済むからです。今まで自分が頼った誇りを否定されないで済むからですね。人にはどれだけの土地が必要か。あの農夫は苦しい気で必死で出発点に向かって走っていた時ふと思いました。ああ自分は間違っていたのかもしれない。でも諦めきれませんでした。自分がここまで歩いてきた道が無駄になるのは我慢ができなかったからです。ここまで来たからにはやめるわけにはいかない、止まれない。でも所詮もう幻想でした。結末は警告されていたのに彼は認めたくはありませんでした。彼に幸せを与えてくれる本当の価値ある選択が他にあったはずなのに、彼は引き返すことも止まることもできなかったんです。神から出たものは神の言葉に聞き従います。神の愛を知る者は神の言葉に従います。父なる神の慈しみと愛を疑う必要など何もないからです。決して謝ることがない、間違うことがない、すべてを知っておられる全能の父がこう愛してこの幸いのために語ってくださる言葉を無益だとは、無駄だとは思わないからです。もしもそのように信頼して神の言葉を聞くことができないというのならば、神を父として全く知らないということになります。ですからあなた方が聞き従わないのはあなた方が神から出たものではないからです。私たちは神を父として、神が父として愛して真実を語っていてくださること、私たちのために語っていてくださることを知っているでしょうか。こう慈しんでこのために大切なことを語ってくださると信じているでしょうか。それとも偽りの言葉に虚しい夢を追いかけ、自らを苦しめ周りさえも巻き込んで痛めてしまう、あの邪悪で残忍な狡猾な悪魔の言葉にこそ自分にとって必要なのだと愚かにも思い込んで聞き従ってしまうんでしょうか。確かに私たちは弱く愚かで悪魔のささやきに耳を貸してしまうこともあります。でもイエス様は悪魔の罠に陥るペテロのために祈ってくださいました。立ち直ることができるように、悪魔の誘惑にとらわれないために方法は一つしかありません。日々御言葉に耳を傾け続けることだけです。そうすれば失敗しても戻ってくることはできます。幸いな歩みへと導こうと愛し慈しんでくださるイエス様の言葉に日々耳を傾け、迷っても戻り聞き従うものでありたいと願います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、あなたは私たちを子として選んでくださいました。虚しく歩んでいた私たちに声をかけてくださり、幾度もあなたの招きの手を払いのけた私たちであるにもかかわらず、なおも忍耐して私たちを呼び続け、ご自身の救いに預からせ、御子の十字架に預からせてくださって、あなたの子として新しく生まれさせてくださいました。今あなたの子となった私たちに限りない愛を注ぎ、慈しみを注いで日々御声をかけ、 私たちの歩みを導き、またその御手を持って守っていてくださいます。感謝いたします。どうぞあなたに信頼し、あなたのところから迷い出ることがないように、たとえ愚かさゆえに迷うことがあったとしても、あなたのもとに帰ってくることができるよう、あなたの声に耳を澄まさせてくださいますようお願いいたします。絶えず語り聞かせ、ご自身のもとに引き寄せてくださるあなたの憐れみを感謝いたします。尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。